それでは根性を与えられています聖書の箇所をお読みします。コロサイ人への手紙4章の15節から18節になります。新約聖書の407ページになります。コロサイ人への手紙4章の15節から18節。どうかラオデキアの兄弟たちに、またニンパと彼女の家にある教会によろしく伝えてください。この手紙があなた方のところで読まれたら、ラオデキア人の教会でも読まれるようにしてください。あなた方もラオデキアから回ってくる手紙を読んでください。アルキポに主にあって受けた務めを注意してよく果たすようにと言ってください。私パウロが自分の手で挨拶を記します。私が牢につながれていることを覚えていてください。どうか恵みがあなた方と共にありますように。恵みがあるようにと題して清岡先生から取り次いでいただきます。
おはようございます。
おはようございます。
台風が心配されておりましたけれども、千葉の方からは直接ですね、台風がないようですけれども、それでもなお大きな被害の中にある千葉のことも思え、また祈ってもいきたいと思います。コロサイの手紙も最後のところとなりました。今日のところは使徒パウロにとっても最後の挨拶のところです。ここでパウロはコロサイの教会と、そして近隣の教会への挨拶を述べております。何でもない普通にさっと流して読んでしまう、そのような挨拶ではあるわけですけれども、でもその挨拶の中からも大切なことがいくつか教えられ、また見ることができます。この最後の挨拶のところですけれども、まず一つはラオデキアの教会への挨拶があります。4章の15節ですが、どうかラオデキアの兄弟たちに、またニンパと彼女の家にある教会によろしく伝えてくださいとあります。ラオデキアの教会とありますけれども、ラオデキアの町と、そしてコロサイの町とは、まあ、十数キロしか離れていない近いところにありました。まさに近くの教会、近隣の姉妹教会というところでもあると思います。そして後2、30年の後には、このラオデキアの教会はヨハネの黙示録の中において、あなたは冷たくも熱くもない、私はむしろあなたが冷たいか熱いかであってほしいと、まあ、そんなふうな厳しい言葉を語られる教会でもあったわけですね。ですがパウロのこの頃にはまだ生まれたばかりの教会として信仰に燃え、本当に熱心な教会でもあったことかと思います。そんなラオデキアの教会とコロサイの教会とは本当に親しくて、そして互いに行ったり来たりもしていました。まあ、今日福音寿教会でも近くの教会の間においてですね、行ったり来たりということもありますし、いろんなですね、この書類なども時にはついでの時に渡してと頼まれたりすることもあります。東大宮と川越の教会も、まあ、それなりに距離を離れていますけれども、近くの教会であり、開拓伝道なども一緒にしようということがありますが、でそのような近隣の教会との交わり、そういったものは大切でもあるわけです。そしてパウロはここではコロサイの教会の人たちに、ラオデキアの教会の人たちにもよろしく伝えてほしいと述べております。まあ、考えれば親しい教会があるということは本当に幸いでもあるかと思います。そのようなラオデキアの教会、コロサイのこの手紙を受け取っているコロサイの教会とも近くにあり、交わりを持っていた教会でした。そしてパウロはここでラオデキアの人々によろしく伝えてくれというわけですが、特にニンパとその家の教会によろしくというわけですね。 妊婦と彼女の家にある教会によろしく伝えてください。妊婦という人についてはどのような人であったのかは聖書からははっきりと分かりません。まあ女性であり、そしてラオデキアの教会の中において大切な働きをしていた人と思われるわけですね。この妊婦という人は自分の家を開放し、そして教会としていろんな集会などに用いていたと見られる、まあ、家の教会でもあったわけです。この時代教会とは言ってもですね、中世のような立派なですね教会堂があるわけでもない、また今日の教会のように何かまず建物があってということでもなかったわけです。私たちが教会といえばまず建物を考えてしまうわけですが、そうではなかったわけですね。当時はそんな立派な教会堂もありませんでしたので、クリスチャンとなった人々が自分の家を開放して礼拝やあるいは祈祷会、さまざまな集まりに用いていたわけです。ですからラオデキアの教会といっても、それはラオデキアの町にある、まあ、家の教会といわれるようなそのような集まりであったと思われるわけです。そして妊婦はその中でも特に大切な働きをし用いられていた人でもあったようですね。まあ、このように伝道においても教会形成においても、そこには当時はやはりクリスチャンたちの献身と、そして以前よく使われましたが献財といいますか、財を捧げる、まあ、そういった献身あるいは献財によってそういった教会が建てられ、また教会が導かれていたということになります。これらの妊婦やあるいはその他の人々の働きがなければ、献身がなければ、まあ、今日の教会もなかったわけです。まあ、今日もこの家の教会と同じあり方をしなさいとか、あるいはそこに戻れということでは決してありませんし、またそれが最も良い道とも思えないわけですね。時代も異なる、あるいは人々のいろんなライフスタイルも変わってくる中によってはやっぱり違ってもきます。ですがこの妊婦やその他の人々が家を教会として開放し、捧げ用いられ、本当に大きな犠牲を払い、そしてそれらをですね、厭わなかった、それが彼らの信仰とあるいは献身、それは決して失ってはならないものでもあるわけです。今日も私たち一人一人のそれぞれクリスチャンたちの献身によって教会が支えられておりますし、その働きも進められております。このコロサイやあるいはラオデキアにおいても、そのようなクリスチャンたちの献身やあるいは献財によって教会が建てられていたということを思います。時代の中において形は変わる、あるいは献身の形も変わってくるかもしれませんが、でも献身は決して変わらないわけであるわけです。教会の働き、伝道の働きは一人一人のそのような献身によって進められてきたということをこう知ることができます。このコロサイの手紙においてラオデキアの兄弟たちに、ラオデキアのクリスチャンたちもよろしく伝えてくださいというわけですが、特に献身的な働きをし、家を捧げ教会として用いていただいていた妊婦、そして彼女の家にある教会によろしく、まあ、そんな挨拶が述べられております。そして次にはこのパウロの手紙の、まあ、回覧といいますか、パウロの手紙についての依頼がなされます。16節ですが、この手紙があなた方のところで読まれたら、ラオデキア人の教会でも読まれるようにしてください。あなた方もラオデキアから回ってくる手紙を読んでくださいとあります。ここでパウロは自分が書いているこの手紙について指示を与えます。それは今コロサイの教会に送ったこの手紙をあなた方が読んだならば、その後ラオデキアの教会でも読まれるように回してほしい、そう願っているわけです。そしてさらにはラオデキアの教会から回ってくる手紙を今度は コロサイの教会でも読んでほしい、そのようにこう求めています。まあ、今も回覧板がありますけれども、そのように手紙をですね、回覧するということがありました。ですが、ここで一つ気になるのは、じゃあラオデキアから回ってくる手紙って一体何だろうかとなるかと思います。ラオデキアから回ってくる手紙、ラオデキアの町から、あるいはその教会から回ってくる手紙、今それはどこにあるんだろうかとなります。今私たちが新約聖書で手にしているパウロの手紙の中にあるんだろうかとなります。このラオデキアからの手紙についてはいろんなことを言われたりしますけれども、それは今は失われてしまって、新約聖書の中には入っていないこの手紙だろうとこう見られています。今私たちは新約聖書で13通のパウロの手紙を持っていますが、パウロはその長い伝道者生活、15年に及ぶですね、長い伝道者生活の中でたった13通しか手紙を書いていないとはこう考えられないわけです。パウロとしてはもっと多くの手紙を書いていたと思われます。いろんな教会にあれやこれやと信仰のことを語り、手紙を書いていました。そしてその中の多くがやはり失われたということでもありますし、その失われた中の一つがこのラオデキアからの回ってくると言われる手紙だとこう思われます。ですが、大切なことは、だからといって現在の新約聖書が不完全ということではないわけです。神が私たちに知らせたいと思われる真理、また私たちが救われるために知るべきことは、この現在の新約聖書において十分に与えられているわけです。ですから、この今の新約聖書にあれやこれやいろんなものをですね、加えることは誤りでもあり、異端の教えの中においてはですね、今私たちが手にしている聖書だけでは不十分であり、これもあれも必要だといっていろんなものを加えようとしますが、それは誤りであるわけですね。確かにパウロは多くの手紙を書いたでしょうし、その中においては失われた手紙もあるかもしれない。でも私たちの信仰に必要なものは、このきちんと新約聖書の中に手紙として残されているということであるわけです。そんなラオデキアから回ってくる手紙ということがありました。で、さらにこのことから知らされることは、パウロの手紙は決して単なる一つの教会、あるいは一個人だけのものとして書かれたものではないということも知らされます。パウロはここで自分の手紙が他の教会にも回されるようにと、そして読まれるようにということを願っています。もちろん第一の目的は、そのコロサイ書においてもそれはコロサイの教会への手紙であり、あるいはまたラオデキアの手紙でもあるわけですが、それにとどまらないで多くの人々が読んで、そこから真理を本当に得るようにと願ってもいるわけです。聖書はそういう面では、この地域を超えて、あるいは時代を超えて、全ての人々に読まれるべき、そのようなものでもあるわけです。パウロの手紙をただ単にコロサイのクリスチャンだけが読むものではなく、ラオデキアにも回り、またその他にも回るでしょうし、そのようにその聖書はこの多くの人に読まれるべきものでもあったわけです。私たちとしては、このコロサイ人への手紙、これはコロサイの人々のためだけではなく、多くの人々のものであり、そして事実、私たち自身にとっても大切な手紙でもあるわけです。このコロサイ書から私たちは教会について、また夫婦の関係について、あるいはその他さまざまなことについて、そのコロサイ書から教えられてきております。御言葉はそのように、すべての人のためのものであるということでした。パウロはここでそのようにコロサイのへの手紙がラオデキアにも回るように、そしてラオデキアから回ってくる手紙もあなた方が読むようにという指示を与えています。そして三つ目には、さらにはこのアルキポへの勧めの言葉があります。 17節ね、アルキポに主にあって受けた務めを注意してよく果たすようにと言ってくださいとあります。アルキポという人が出てきます。このアルキポという人はピレモンへの手紙にですね、私たちの戦友アルキポとして紹介されています。アルキポという人はパウロにとってはまさに伝道における戦友であるというわけです。共に伝道のために戦う道路者、それがアルキポであったわけです。アルキポについてはピレモンのところから、ピレモン書からですね、彼がピレモンの家の教会の、まあ、牧会的な働きをしていた、ピレモンの家の教会の、まあ、牧師であったろうかと言われてもしますけれども、確かにアルキポはピレモンの家の教会の中において大きな働きをする、牧会的な働きをする働き人でもあったようです。そして特に今はコロサイの教会の働き人エパフラスがコロサイを離れてパウロのもとに行っているわけですから、アルキポがコロサイの人々の伝道牧会においても本当にその働きを携わってほしいということでもありました。そんなアルキポに対してパウロとしてはやはり気にかかることがあり、そして一言励ましを与えているわけです。パウロはアルキポに対して主にあって受けた務めをですね、注意してよく果たすようにというわけです。アルキポに対して主にあって受けた務めをよく果たすように、パウロはアルキポに対して、アルキポが果たしているその務めというのは主にあって受けた務めだというわけです。主にあって受けた務めだと自覚させます。神が信頼をし、そして神から任せられた働きをアルキポは今しているということでした。伝道者でなくとも教会のクリスチャンとして奉仕をしていくことにおいてもそのことが言えるかと思います。奉仕を続けているといつの間にかそれは主にあって主から受けた務めであるということを忘れてしまうという、そのような恐れがやはりあります。なんとなく流れてしまったり、あるいはなんとなくの義務となってしまったりする、あるいは自分の誇りのための奉仕になってしまったりする、そうではなく本当に神様から受けた、神様から委ねられ受けたその務めである、そのことを覚えなさいというわけですね。アルキポもさまざまな戦いの中に置かれるでしょうし、いろんな苦しいことや大変なこともあるかもしれない。でもそれはアルキポが神から受けた務めである、そのことをいつも覚えなさいとこう言います。そしてさらにアルキポに対して主がこの主の前においてですね、よくしてよく果たすようにとあります。主にあって受けた務めを注意してよく果たすように、奉仕を果たす、奉仕を全うしなさいとこう進めているわけです。まあ時には逃げ出したくなるような辛いことや、あるいは嫌なこともあるかもしれない。でも途中でその働きを、その奉仕を投げ出したりするのではなく、その奉仕を働きをよく果たすようにとアルキポに進めるわけです。そのように進められる必要がアルキポにはあったのかもしれませんし、さまざまな戦いや労苦の中でアルキポ自身も言われることもあったのかもしれませんが、そのように主から受けた務めとしてよく果たすようにとパウロは彼に励ましを与えようとしているわけです。そのような言葉をですね、手紙に書いているわけですが、そしてアルキポには今の務めを全うするためにやはり教会のいろんな方々の背後の祈りが必要であるということも当然だと思います。このところでアルキポに伝えてほしいということは、その手紙を受け取ったコロサイの人たちもアルキポのために祈りなさい、彼が主から受けた務めとしてそれを全うできるようによく果たすようにあなた方も祈りなさいということでもあるかと思います。アルキポが献身者であったとしてもなおいろんな務めの中で弱いそうになることもあるわけですが、教会のクリスチャンたちの背後の祈り、問いなしの祈りによっても支えられるわけですから、そのようなこともその背後には当然あるかと思います。まあ、こうしてパウロにとってはやはり諸教会のことはいつも 心にかかることであり、どこにいてもやはりそれぞれの教会のことを気にして祈っていました。まあ、伝道者の心でもあるかと思います。パウロが他の箇所でこんなことを言いますが、このような外から来ることのほかに、日々私に押しかかるすべての教会への心遣いがありますということを言っています。パウロは伝道者として伝道していく上でいろいろ迫害を受けたり戦いもある、外からの戦いもある。でも同時にあの教会この教会あの人この人いろんな人々への心遣いが気にかかり、それらの人のことを覚える、本当にそのような重荷があると言っているわけです。パウロの教会に対する、あるいはあの人この人に対するそのような心遣いも、このアルキポへの勧めの言葉にも見ることができます。そして最後はこの4章の18節ですが、パウロの挨拶があります。私パウロが自分の手で挨拶を記します。私が牢につながれていることを覚えていてください。どうか恵みがあなた方と共にありますようにとあります。最後の心からのパウロの挨拶でもあるわけです。パウロはこの4章18節の最後の挨拶をこのところで、この実質で自分の手で挨拶を記しますとあります。自分の手で今書いています。実質でこの手紙を書いて送りますというわけですね。まあ、これについては何のことかな、なんで自分で書くのは当たり前だろうとなるわけですが、まあ、そうでもないわけですね。当時はそれなりの立場の人々は自分で手紙を書かないで代筆をしてもらうということがよくありました。特に口で語ることをですね、代筆をする人に書いてもらう、そして最後にその手紙が自分の手紙であるということの証として、まあ、サインをする、自筆で挨拶を書くということがありました。まあ、今で言えばパソコンなどでちゃんと文章を作り、最後は自分の手でサインをするようなものでもあるわけですが、そういった手紙も多くありました。そしてパウロはそれと同じように今度はしていたとも考えられるわけですが、でもパウロがここであえて自分の手で書いているということの中には、パウロ自身の事情もありました。パウロは別にですね、当時の人々に何か気取って偉そうに誰かに代筆をしてもらって、そしてサインをするということではもちろんないわけですね。まあ、よくパウロの病が何であったろうか、いろんなことを言われます。でもその中でパウロは目が悪かったんじゃないかとも捉えています。目の病を持っていた。確かにガラテヤ書などでは、私パウロはこんなに大きな字で私自分自身の手で手紙を書いていますという言葉もあります。まあ、そんなところからもパウロは目の病で目が悪かったんじゃないだろうか、だからしばしば代筆してもらうこともありました。決して偉そぶって代筆ではなくて、目の弱さゆえに代筆をしてもらって、最後に自分の挨拶を書くということもありました。まあ、このところでパウロはこのところ私が自分の手で挨拶を記しますと書いているのは、そういった背景もあったと思います。とすればパウロは本当に大変な中にあってもなお教会のことを思い、励ましとまた戒めの手紙を書いて、そしてパウロは本当にその大変な中にあっても自らの手で挨拶をする記すということがありました。そしてパウロはその最後の挨拶において、私が牢につながれていることを覚えていてください、私が牢につながれていることを覚えてくださいと言います。まあ、どんな意味だろうかなとなりますが、やはり一つは祈りの支援といいますか、コロサイのクリスチャンたちに私が牢につながれているそのことを覚えて祈ってほしいということがあるかと思います。パウロは今閉じ込められている、でも願わくはですね、そこから解放され、解き放たれて、また宣教の働きに直接携わりたい、そんな思いもあったでしょうし、そのようなコロサイの人たちに、私のために牢につながれているけれども本当に何とか解放され、 本当にまた宣教の働きに立たされるようになってほしい、そんな思いもあったと思います。祈祷会でも祈り会のですね、祈りの課題が多く出されます。その中で互いに祈るわけですけれども、パウロとすれば自分がどういう状況にあるかを覚えて、コロサイのクリスチャンたちも祈ってほしいということがあったと思います。パウロ自身の宣教のためにも、そしてまたパウロの牢に入っている中でのパウロの健康もあるでしょうし、そのパウロのために祈ってほしいということがありました。でも同時にこの牢につながれていることを覚えてほしいという中には、自分はたとえ牢につながれていても神の言葉は決してつながれていないということを、まあ、示すためのものでもあったと取れます。確かに世の人々はパウロを牢につないでいる。でもその牢につながれていても、その牢の中からもなお手紙を書き、神の言葉をあなた方に語っているということでもありますし、あるいはまたパウロに代わりなお御言葉がですね、述べ伝えられていくことも願っているわけです。このように言われますが、説教者を鎖でつないでも神の言葉はつなぎ得ないという印だとこう言われたりもします。この言葉は説教者を鎖でつなぐことはできるかもしれない、でも神の言葉を鎖でつなぐことはできないということを語っているとも取れますけれども、まあ、それにパウロのために祈ってほしいという課題もあるでしょうし、なおパウロは鎖でつながれ牢に捕らえられていても、神の言葉はなおもですね、広がり伝えられていくということをですね、またそれに続く、またパウロの代わりですね、御言葉を伝えるものが起こされるようにという思いもあるかと思います。そのようなパウロのさまざまな思いを込めた最後の挨拶でした。そして本当の最後には、恵みがあなた方と共にありますようにと言います。神様からの恵みがあなた方の上にありますようにということでした。恵み、それは神様からの本当に豊かな一方的な憐れみでもあるわけですが、人々が神の恵みを受け、そして恵みの中に歩んでほしいというパウロの祈りであり願いでもあるわけです。恵みがあるように、その祈りをもってこのコロサイ書が閉じられますけれども、実はこのコロサイ書の一番始まりもそのような言葉でした。このコロサイ書のですね、一番初めの言葉においてはですね、コロサイにいる生徒たち、キリストにある忠実な兄弟たちへ、私たちの父なる神から恵みと平安があなた方にありますようにと一章一節にあります。神の恵みと平安があなた方にありますように、そうこの手紙が始まり、そして最後は恵みがあなた方と共にありますように、その祈りを持って手紙が閉じられています。神の恵みがあるように、本当にそれは私たちの心からの願いであります。以上をもちまして、この最初を終わりたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日をありがとうございます。神様、当時大変な迫害や本当に困難の中にあっても、クリスチャンの兄弟姉妹たちが自らの献身の表れとしても、本当に自らの家を明け放ち、教会のさまざまな働きのために礼拝や祈祷会や働きのために捧げ用いられたことを思います。でそれらの家の教会によって教会が発展し、今日あることを思いますけれども、神様、私たちそれぞれまた彼らと同じく献身の思いを持って、また献身を持ってあなたに仕えていくことができますよう、どうぞ導いてください。形は変わり、時代の中においてはさまざまなことは変化しますけれども、私たちが変わらず献身の思い、また健在を持ってあなたに仕えることができますよう導いてください。この町にも神に救われるべき民が大勢いることを思います。そのことを覚えてなお伝道に宣教に一層励むものとしてくださるようお願いいたします。お一人お一人の上に神様からの恵みと平安が豊かにありますように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。